今日の説教題はアブラハムから始まるイエス・キリストの系図です。もう一回クリックしてください。聖書箇所が出てきます。マタイによる福音書の1章1節、そして旧約聖書の創世記12章1節から4節を最初にテキストとして読んでまいりますが、他のいくつもの箇所も参照します。でもそのほとんどはプロジェクターに入れてますので、ご参照ください。今日から4週間がアドベントの礼拝になります。アドベントというのはクリスマスを待ち望む時期です。クリスマス、それはイエス・キリストが私たちのために誕生してくださったその時期です。1年の中でもきっとクリスマスというのは最も楽しい、そして最も心が温かくなるような、そしてまた賑やかな時期だと思います。皆さんは子供の頃からきっとクリスマスにプレゼントをもらわれたり、ケーキを食べたり、クリスマスを楽しみにして来られたと思いますが、そのクリスマスの中心は何かというとイエス・キリストのお誕生です。ですから想像していただきたいのですが、皆さんの誕生会に友達が集まってくれた、そういうことはきっとあったと思います。特に小学生の頃、友達が誕生会で集まってくれたことは経験された方たくさんいらっしゃるでしょう。プレゼントを持ってきっと来てくださったことでしょう。そしてピンポーンってなってお母さんが出てくれたりして、あ、自分も行こうかなと思ってると、友達がみんなで盛り上がって、お誕生会おめでとうって言ってご飯食べ始めて、プレゼントをお互いに交換しだしたら嫌な気がしますね。私の誕生会なんだけどって思うと思います。同じようにクリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする時です。その時にプレゼント交換してもいいんですけど、イエス様のことを忘れていてはいけないということです。クリスマスの主役はイエス・キリスト、神であるお方が来られた、そのお誕生をお祝いする会であって、ケーキを食べる会ではない、あるいはプレゼント交換をする時でもない。神が贈り物としての救い主をこの地上に私たちに送ってくださいました。その贈り物に感謝して神に賛美と感謝を捧げる、そして神が贈り物を与えてくださったように、他者を、隣人を自分のように愛しなさいと言われる神の愛を覚えて、贈り物を他の人にも与えるというのが正しい順番になります。そのクリスマスを待ち望む4週間が始まっていきました。クリスマスツリーにも火が灯って行きました。先週、点火祭、ツリーの点火祭がさまざまな学校で行われたと思いますし、教会でも4本のキャンドルの1本目がこのように灯っています。先週の礼拝ではルツとボアズについて学びました。いらっしゃらなかった方はぜひ教会のホームページから見られますので、お話を聞いてください。ミレーの落ち穂拾いの話を、高砂先生がしてくださいました。ルツとボアズ、彼らは旧約聖書の古い時代の方々ですが、イエス・キリストの系図にその名前が残っています。おそらく彼らはまさか自分たちが救い主の系図に聖書に名前が載るなど思いもしなかったと思います。でもそういう方々がいらっしゃった。そして今から見ていきますけれども、イエス・キリストの系図最初に出てくる人、これはアブラハムという人です。では聖書箇所を見てい、きたいと思います。一行だけです。これ新約聖書の一番最初の箇所です。お読みしますね。マタイによる福音書1章1節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。そして2節以降、ここに挙げてませんが、こういうふうに続いていきます。アブラハムはイサクを設け、息子ですね、イサクはヤコブを設け、ヤコブはユダとその兄弟たちを設け、ユダはタマルによってペレツとゼラを設け、ペレツはヘツロンを設け、ヘツロンはアラムを設け、というふうに続いていきます。 そしてイエス・キリストまでつながっていく、その系図がマタイによる福音書の一章に記されています。このアブラハムという人はどういう人なのか。アブラハムはもともとアブラムと呼ばれていました。アブラムというのは高貴な父という意味でしたが、彼には子供がいませんでした。もう年を取ったけれども子供がいなかった。そういう中で神はアブラハム、まあ、当時アブラムと呼ばれてましたけど、あなたの名前はアブラムではなくてアブラハムであるというふうに語られます。そしてアブラハムというのはどういう意味かというと、諸国民の父という意味なんです。多くの国の人たちの父にあなたはなっていく、だから名前を変えなさいというふうに言われました。名前を変えるということは日本でもよくありました。ちっちゃい頃、例えば戦国時代なんとか丸って呼ばれたのがお侍になって立派になって、偉そうな名前に変わっていくというのを時代劇で見たことあると思いますけれども、イスラエルでも名前が変わるということがありました。アブラムはアブラハムと名前を変えていきました、神によって。そしてこのアブラハムという人物は彼から始まっていくユダヤ教の父祖になっていきます。そしてそこから発展していく、ユダヤ教は救い主をずっと待っていました。そして来たのが、送られてきたのが救い主、主イエス・キリストでした。そしてキリスト教はもちろん旧約聖書も重んじますから、キリスト教にとっても信仰の父となっていきます。そしてアブラハムはハガルというそばめを通してイシュマエルという子供を産んでいきます。でそれがアラブ民族の父祖になっていくということから、イスラム教にとっても重要な人物であります。今日このアブラハムがどういう歩みをしていったのか、そしてこのアブラハムからイエス・キリストの系図がマタイ福音書で始まっているということを学んでいきたいと思います。今お読みした箇所はマタイによる福音書1章1節、もう1箇所見ていきましょう。創世記12章の1節から4節までお読みしていきます。主はアブラムに言われた。この時点でまだアブラムだったんですね。あなたは生まれた地と親族、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福のもといとなる。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う人を私は呪う。地上のすべての種族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出かけていった。ロトってのは甥ですけども、ロトも一緒に行った。アブラムはハランを出たとき75歳であった。実はこのアブラムはお父さんがいました、まあ、大抵みんないると思いますけども、お父さんはテラという人でした。で彼らはもともとメソポタミアに住んでいました。カルデアのウルというふうに聖書に書かれていますけども、メソポタミアに住んでいました。そしてそのお父さんテラは彼らを連れてウルを出て旅をしていきます。はっきり聖書には書かれてませんけれども、神が示されたのかもしれませんでした。テラはハランというところまで行きました。後で地図をお見せしますね。どういうあたりなのかっていうの。で、テラはお父さんはそのハランで亡くなるんですけれども、その後に神がアブラムに語られた、アブラハムに語られたのがそこを出て、私が示す地に行きなさい。それが今のイスラエルがある地域、カナンと呼ばれる地域でした。今日の説教一言で言うとどういうことなのか、次のプロジェクト出してください。それは救い主イエス・キリストの誕生は神の憐れみ、そして敬虔な人々の従順を通して実現していったということです。もう一回クリックしてください。でそれはディバインイニシアチブとヒューマンレスポンスという言葉で表すことができます。神がイニシアチブを取られて最初に動かれて、神が主導権を握られて人間がそれに応答していった。誠実な人々、敬虔な人々が神に応答していく、 神が主導権を握り救い主を送ろうと定められた。しかしそれだけではなく、神は人々を用いられた。それが今日申し上げたいことです。これが今日のメッセージの内容の中心です。でその中で私たちが覚えておくべき事柄が3つあります。第1番目は、私たちを救う神の揺るがない愛です。神は私たちを救おうとされました。そしてその愛は今に至るまで揺らいでいません。でどういうふうにして始まっていったのか。神は天地創造されました。美しい天地を作られました。素晴らしい天地が、宇宙が出来上がりました。そして最後に人間を作られました。アダムとエバを作られた。そして彼らも素晴らしい存在として神によって作られ、エデンの園という美しい園に住んでいました。しかし彼らは神を信頼することをやり通すことはできず、誘惑を受けたときに、ひょっとしたら神様はいいものを取っているんじゃないか、いいものを隠してるんじゃないか、我々が神様みたいになると嫌だから、一緒に、ね、されると嫌だから、ひょっとしたら神様はまあまあ、お前らはこの辺りで我慢しておれみたいな感じなんじゃないだろうか。でこの禁断の実を食べたら神みたいになれるという誘惑を悪魔から受けたときに、エヴァとアダムはそれが欲しくなって、神を信頼することをせず、神を裏切り、その禁断の実を食べてしまいました。そして神から離れ、神から隠れました。旧約聖書が書かれましたヘブライ語で罪という言葉はハターという言葉ですけれども、隠れる、あるいは隠すという意味があります。我々も今でも何か悪いことをしたときに隠したり隠れようとしたりするということがあると思います。アダムとエバは隠れました。そしてアダムとエバは最後までごめんなさい、私たちが罪を犯しましたということはしませんでした。もし彼らがその時そこで謝罪をしていたならば、人類の歴史は変わったものになったかもしれません。神はアダムとエバが罪を犯した時にすぐに人類を救うことを決められました。しかしそのためには長い年月が必要でした。そしてやっとそれが実現したのがクリスマスの出来事です。今から2000年ほど前の出来事です。アダムとエバが罪を犯した後に、人類はどんどんどんどん堕落していきました。どんどんどんどん下っていきました。そして神は作られたほとんどのものを滅ぼして新たにスタートをするというふうに決められました。それがノアの時代の洪水の出来事です。ノアと共にもう一度やり直されました。それは創世記の10章に出てきます。そして今日のテキストはアブラハムの召し、創世記12章だから、そこからそれほど経ってないわけです。創世記1章と2章で天地創造が記されています。そして創世記3章で堕落が起こります。そしてノアの洪水が起こり10章、そして新たなスタートを切られた。そしてその中で選ばれたのがアブラハムという人物だったわけです。次を出してください。さっきの聖書の箇所ですけど、もう一回読みますね。主はアブラムに言われた。あなたは生まれた地と親族、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福の源となる。これは神からの約束だったんです。これものすごく重要なところです。創世記12章、聖書を理解していく上で中核となる神からの契約が与えられているのが12章からのアブラハム契約と呼ばれるものです。地上のすべての種族はあなたによって祝福される。我々もこの恩恵を受けてるんです。アブラハムから始まったイエス・キリストの系図。そしてクリスマスが起こり、アブラハムから始まったその祝福の流れを私たちは2021年に今も受けているということです。そしてアブラムは主が告げられた通りに出て行った。出かけて行った。ロトも一緒に行った。アブラムはハランを出たとき75歳であった。次をお願いします。これは地図です。この右側の右、色がついている方の右下のところ、これがカルデアのウルです。 そして三角形みたいに上に上がっていきますね。それが波乱。波乱に行った時にお父さんは亡くなってしまいました。テラは亡くなってしまった。で、しかしながらこの波乱からアブラハムはさらに出て行って、左下、これ地中海ですけれども、地中海の方に進んでいきます。カナンの方に進んでいきます。その地域の全体の地図を左側に白黒と海で記していますけど、これがアブラハムの旅です。中東メソポタミアから出てカナンの地、イスラエルの地に向かって行ったわけです。これ大旅行です。今でもこれだけの旅行をしてくださいって言われたらだいぶ準備すると思います。お金も貯めなきゃいけないし、レンタカー借りなきゃいけないでしょうし、荷物もまとめなきゃいけないしと思うと思います。しかも彼らは旅行で行ったんじゃなくて移民として行ったわけです。もう二度と帰ってこない。カルデアのウルにはもう二度と帰ってこない。そして持ち物全部まとめて、親戚も連れて新しいところに、新しい地に行き、新しい生き方をする。神はそういうことを求められたんだと思います。古いところから出て新しい地に行き、新しい生き方をしなさいとしてアブラハムに飯を与えた、コーリングを与えたわけです。新約聖書でアブラハムはどういうふうに覚えられているのか、新約聖書の箇所を入れてますから読んでいきましょう。使徒言行録の7章の1節から、次出してください。はい、ありがとうございます。これはステパノの箇所です。彼は殉教していく最初のキリスト者になるわけですけれども、イスラエルの当時の共通理解をここで見ることができます。そこでステパノが言った、兄弟であり父である皆さん聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む前、まだメソポタミアにいた時の、さっきの右下のところですね、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ私が示す土地に行きなさいと言われました。それでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを彼の父テラですが死んだ後、ハランから今あなた方が住んでいる地にお移しになりましたが、そこでは歩幅ほどの土地すら相続財産としてお与えになりませんでした。しかしまだ子供のなかったアブラハムに対してこの地を彼とその子孫に所有地として与えると約束されたのです。神はこう言われました。彼の子孫は異国の地で寄留者となり400年の間奴隷にされて虐げられる。さらに神は言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。そのうち彼らはそこから出てこの場所で私に仕える。そして神はアブラハムに割礼による契約を与えになりました。こうしてアブラハムはイサクを設けて8日目に割礼を施し、イサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長を設けてそれぞれ割礼を施したのですとあります。ですからアブラハムはメソポタミア出身なんです。イサクも生まれは中東のカナンですけれども、父親はメソポタミア出身、そしてその後にアブラハム、イサク、そしてヤコブ、ヤコブの代からエジプトに400年住みます。時々私は言うんですけれども、子供がなかったアブラハムに神は祝福として子供を与えるというふうに言われた。それは素晴らしいことです。でも皆さんに、あなたには子孫が、子孫を繁栄します、だけどあなたの子孫は400年間外国で奴隷にされますというふうに言われたら、それは嬉しいことではないと思います。400年どのくらいの期間か、今から400年前って江戸時代の初めです。江戸時代の初めから今に至るまであなた方の子孫は奴隷にされます、外国で。そういう約束だったんです、アブラハムに対して。これどういうことだと思いますか。メソポタミアとエジプト、これ世界の四大文明のうちの2つですね。メジャーなところを出て私が示すところに行きなさい、行った後にエジプトに入る、だけどそこから出て私が示す地に行きなさい。それは出エジプトの出来事です。そしてイエス様がお生まれになったのはベツレヘム、小さな町です。お育ちになったのはナザレ、これも小さな町です。メジャーなところから出て神に頼る小さな町で神に誠実に生きていくということを神は良しとされたんです。そしてクリスマスの出来事で終わりではないということです。このアドベント4週間の中、 第一週私たちが覚えたいことは、あ、こんな素晴らしいことが起きたんだな、クリスマスおめでとう、よかったねじゃなくて、今でも神は働いておられて、今でも歴史の終わりではなくて、神がアブラハムに語りかけられたように、そしてその他の人々、系図に出てくる他の人々に、またそれ以外の人々に語りかけ用いられたように、我々も神に応答する必要があるということです。2021年という時代において、神がこの技を始められました。ディバインイニシアチブです。ヒューマンレスポンスがありました。それはアブラハム。アブラハムは75歳だったのに、もうリタイアする年ですね。だけれどもう一回そこから出ていったんです。そして神に従うという歩みをしていきました。彼はクリスマスのことはよく知らなかったと思います。神からの語りかけを受けた時に、神の救いの技についても神学的にそれほど知識があったとは思わない。紀元元年のクリスマスのことはもちろん知らなかった。しかし神の働きに応答しました。そして彼は誠実でありました。彼には信仰があり、神を信じる思いがあり、神に対する従順さがありました。で、神は心を見られるんです、我々の。で、おそらく私は思うに、アブラハムって当時の彼と一緒にいた人たちから見てそんなにすごい人ではなかったと思います。セレブでもないし、そこそこお金はありましたけれど、有名人でもなかったでしょうし、かっこよかったとも聖書には書いてないですし、普通の人だったと思います。失敗もします、実はアブラハム、神に従っていく中で。でももう一回悔い改めてやり直そうとした人でした。聖書の中で失敗しなかった人ってほとんどいないんです。まあ、基本的にみんな失敗してます。この系図に出てきた人たちもみんな失敗をしています。ただ彼らはもう一度神に従おう、もう一度やり直そうという悔い改めがあった人たちです。神は心を見られます。そして神の技に用いようとされるんです、私たちのことを。神は私たちが失敗してもその技を進めていかれます。で、問題は何かというと、我々はその神の技に加えていただきたいと願っているかどうかということです。もしあなたが神の大いなる技に私を用いてくださいという願いを心から純粋に持つのであるならば、神は用いられるでしょう。しかしそうでないならば、神は用いることはできない。この聖書に出てくる人以外にも神は多くの人々に語りかけられたと思います。用いようとしたと思います。しかし彼らは応答しなかった、あるいは応答しようとしてたけれども途中で失敗しそこから離れていった、そういう無数の人たちがいたと思います。ディバインイニシアチブとヒューマンレスポンス、神がイニシアチブを取ってさまざまな働きをされる。それに対してあなたや私は応答しようとしているかどうかということを考えていきたいと思います。2番目、覚えるべきこと、それは経験の民の誠実な応答があったということです。 Godly people というのは敬虔なというふうに訳しました。敬虔な神の民が誠実に神に応答したということがあったということです。アブラハムにはもちろん特別な召しがありました。あのノアの頃、洪水の頃からそれほど後でもなかった、そのような時代に地上のすべての種族はあなたによって祝福される、このアブラハムという人物を通して世界中の人々を祝福しようと神は定められた。そしてこの血筋から救い主が生まれてくるようにと定められた。ルツも外国人でしたけれども、そして夫が死んでしまった、貧乏でした。そしてナオミ、義理のお母さん、ナオミはイスラエルに戻っていく、飢饉が終わったから戻っていく、もうあなたはまだ若いから再婚できるからいい人見つけて再婚しなさいって言われたのに、ルツは家、お母さん、あなたと共に生かしてくださいと言ってイスラエルに行った。その中で神は彼女を用いられたんです。ルツはイスラエルに行かないという選択もあったんです、もちろん普通にありました。そしたらそれで終わっていた 方でした。だけど彼女は彼女の心を見られたんだと思います。神は私たちの何を見られるかというと心を見られます。どういう純粋な心を持っているか、それを一番見られます。そしてまさかイエス・キリストの救いの系図にマタイ福音書一章にその名前が記されていくようになった。そして彼女はボアズに出会い、子供が生まれていきました。そしてアブラハムに戻りましょう。次を出してください。アブラハム、さっき創世記12章を見ましたが、15章に行くとこのように記されています。これらのことの後、主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。アブラムは言った。まだ子供いなかったんですね、この時点で。主なる神は私に何をくださるというのですか。私には子供のに、私の後継ぎはダマスコのエリエゼルです。アブラムは続けて言った。あなたは私に子孫を与えてくださいませんでした。だから家のしもべが後を継ぐのです。子供がいなくて召使いが財産を受け取っていくということに、まあ、当時の習慣によってなっていたわけです。すると主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなた自身から生まれる者が後を継ぐ。これは神が言われたんです。主はアブラムを外に連れ出して言われた。これ夜だったんだと思います。天を見上げて星を数えることができるなら数えてみなさい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。子供が一人もいないのに外に神はアブラムを連れ出しました。今のようにライトはない。真っ暗な中に星が輝いている。そしてアブラハムはその星を見て、あなたの子孫はこのようになる。神が語られたのなら、今はその兆候はないけれども絶対実現するんだと信じました。素直に純粋に信じた。神はその心を見ておられた。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたというふうに聖書は記しています。これ大きいんです。このアブラハムが神を信じたということ。アブラハムは、まあ、アブラムイコールアブラハムですけど、まあ、アブラハムと呼びますね私。アブラハムは神によって選ばれて約束の地に導かれていきました。選ばれた人物がその役割を十分に果たしていくようになるというのがこの中で起こっていることなんです。そしてアブラハムは神を信じました。神はそれを喜ばれたということです。彼の義と認められたというのは、主は言われた。私はこの地をあなたに与えて、それを継がせるためにあなたをカルデアのウルから連れ出した主である。目的を持ってカルデアのウルから、メソポタミアからアブラハムは連れ出されたんです。だからクリスマスの時に東方の博士たち、賢人たちが贈り物を持ってやってくるというのはありますね。マタイ福音書に書かれている。これアブラハム出身がもともとメソポタミアですから東方なんです。さらにはイスラエルの民はバビロン捕囚に連れて行かれてますから、東方とのつながりはあったわけで、救い主が来るというのは彼らは知っていた。だから十分あり得ることだったわけです。そして神はその信じたアブラハムに子供を与えます。それがイサク。ディバインイニシアチブとヒューマンレスポンス、ここでも見ることができます。神がカルデアのウルから導き出して、そして彼を通して人々が祝福されるようになっていく。まだ子供はいなかった、もう年を取って生まれるはずもなかったところに神がお与えになっていったのがイサクです。次の画像を出してください。これがイメージです。真っ暗い中で空の星を見なさい、数えるならられるなら数えてごらんなさい、あなたの子孫はこのようになるというふうに神は語られて、アブラハムはそれを信じたんです。そしてそれが実現していった。神が語られた時にそれをまだ起こらないうちに信じるかどうか、それが信仰なんです。そしてまだ実現していないうちにそれを信じることを神は求められるんです。これある意味でアブラハムへのテストだったと思います。まだ起こってないことを神が語られ、アブラハムはそれを信じた。そしてイサクが生まれていきます。ここにもあるんですけれども、イサクが生まれていくその後に 神はやっと与えられた一人息子のイサクをほふって殺して神に捧げなさいということを、むちゃくちゃな要求ですをしてこられます。その箇所を見ましょう。創世記の22章読んでいきますね。これらのことの後、神はアブラハム、もうここでアブラハムになっています。アブラハムを試みられた。神がアブラハムよと呼びかけると、彼ははいここにおりますと答えた。神は言われた、あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私が示す一つの山で彼を焼き尽くす生贄として捧げなさい。これむちゃくちゃな要求です。アブラハム理解できなかったと思います。理解できなかったけど、アブラハムは神が言われるんなら何かそこには理由があるんだろうと思って従っていきます。3節、アブラハムは朝早く起きてロバに鞍を置き、2人の従者と息子イサクを連れ、焼き尽くす生贄に用いる薪を割り、神が示した場所へと出かけていった。3日目になってアブラハムが目を上げると、遠くにその場所が見えた。アブラハムは従者に言った、ロバと一緒にここにいなさい。私と子供はあそこまで行き礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす生贄に用いる薪を取って息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。こうして二人は一緒に歩いていった。イサクが父のアブラハムにお父さんと呼びかけると、彼は息子よ何かと答えた。3日間歩いていくわけです。息子を連れて、最愛のやっと神が与えてくださったその息子を捧げる、どういう意味なんだろうかと考えながら3日間住んでいた。そこでイサクは、火と薪はここにありますが、焼き尽くす生贄にする子羊はどこですかと尋ねた。するとアブラハムは、息子よ、焼き尽くす生贄の子羊は神ご自身が備えてくださると答え、2人はさらに続けて一緒に歩いていった。神が示された場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、薪を並べ、息子イサクを取って祭壇の薪の上に乗せた。イサクは、皆さんイサクだってどう思います？えっと思ったと思います。自分は父親に愛されていることも知っていた、神が全能であることも知っていた、神が偉大なお方であることも知っていた。で、自分が薪の上に置かれた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。すると天からの主の使いが呼びかけ、アブラハム、アブラハムと言った。彼は、はい、ここにおりますと答えると、主の使いは言った、その子に手を下してはならない、何にもしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かった。あなたは自分の息子、自分の一人子を私のために惜しまなかった。神は人を試みられるんです。神はアブラハムに、子供がいないアブラハムにこの空の星のようになると言われた。それも一つの試みでした、テストでした。それにアブラハムは信じ合格をしました。そして2回目のメジャーな、おそらく人類史上最も大きなテストの一つ、それがこの息子イサクをほふりなさいというテストでした。そして神はアブラハムの心を見られたんです。神によって選ばれたアブラハムが諸国民の父になっていくために通らなければならないことだったのでしょう。ある人はこういうふうに言いました。人というのは紅茶のようだ、紅茶のティーバッグのよう、熱いお湯をかけてみないとそこから何が出てくるかわからない。熱いお湯をかけた時に何が出てくるのか。アブラハムは熱いお湯をかけられた時に、かぐわしい神への信仰の香りを放ちました。それで神は止められたんです。神は皆さんや私をさまざまな形で試みられます。特に大きな働きに用いられる人というのは必ず試みられます。で、このような人たちを通してクリスマスの出来事が実現していったということです。イエス・キリストの系図、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、そのアブラハムはこういう人であったということ。そして今日お話したい最後のポイントは何か。一番最初に話をしたのはディバインイニシアチブについて、そのことを話いたしました。そして神が私たちを救おうとして揺るがない愛を持っておられるということ。敬虔な民が、アブラハムのような人たちが このクリスマスの道備えをしていったということ、そして最後にあなたや私の誠実さが人類の歴史に影響を与えるんだということです。画像出してください。次、ヘブル書、新約聖書ヘブル書11章1節から、信仰とは望んでいる事柄の実質であって見えないものを確証するものです。昔の人たちは信仰の上に称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって作られ、したがって見えるものは目に見えない、失礼、見えるものは目に見えるものからできたのではないことを悟ります。これどういうことかというと、例えばオリンピックスタジアムができました、東京オリンピックのために。それができる前にデザインした人がいます。デザインした人の頭の中でそれができたんです。それを製図として実際に描いていきました。模型が作られました。この本物ができる前にまずイメージがあって、それが実現していったということです。目に見えるものは目に見えないイメージから作られていったということです。神は天地創造するときに天地をこのように作ろうと定められ、言葉を発せられました。このようになるという思い、それを信仰ということができます。信仰によってアベルは、アベルというのはアダムとエバの次男です。アベルはカインに勝る生贄を神に捧げ、それにより正しいものであると認められました。神がその備え物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によって今も語っています。そして飛ばして8節、信仰によってアブラハムは自分が受け継ぐことになる土地に出ていくように召されたとき、これに従い行く先を知らずに出て行きました。まだ知らなかったけど神に従っていった。信仰によってアブラハムは他国人として約束の地に起立し、同じ約束を受け継ぐイサク、ヤコブと共に幕屋に住みました。アブラハムは堅固な土台の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。アブラハムは諸国民の父となるように神が選ばれました。それに彼は応答していった。そして諸国民の父となっていきました。彼は立派な人だったと思いますが、当時の他の人々の目から見たら普通の人だったと思います。普通の人が神の前に誠実に生きていた。それを神が見られた、そして用いられていったということです。それは皆さんや私にも当てはまります。普通の人です。その我々がどういう心持ちで神の御前に歩んでいるかということです。神は全ての約束を守られるということをアブラハムは信じていました。そしてちょっとずつ学んでいったんです。カルデアのウルを出た、そして神がまたハランで語られた。ハランを出た時、約束の地に導いていかれた。で、自分はその後すぐにエジプトに行って、今日は言及しませんでしたが失敗をします。でもまた戻ってきて、ベテルというところに戻ってきて祭壇を築いて、もう一回神に従おうというふうに彼はスタートを切り直します。そして神からの語りかけがあり、イサクが出産、イサクが生まれます。そして諸国民の父に本当になるんだなという約束が与えられる、確信に変わっていく。その後にイサクを捧げなさいと言われる。神はアブラハム、イサクが欲しかったんじゃないんです。神はアブラハムの心が欲しかったんです。どういう思いで神に従おうとしているかというのを見られました。諸国民の父となるためにふさわしい人格と神への信頼が必要だった。神はそのようにしてアブラハムを育てていかれました。聖書に出てこない多くの人々にも神は語られたと思います。応答しなかった人もいるでしょう。応答ちょっとしたけど途中で脱節した人もいるでしょう。用いたかった神は、だけど用いることはできなかった、そういう多くの方々がおられたことと思います。このアドベントの4週間、クリスマスに向かう時期、これは神への感謝の時期でありますが、イエス様への感謝の時期でありますが、自分はどう生きるのかということを考える時でもあります。この先人たちによってクリスマスがなったということ、神の国に その性質に沿った生き方をしていきたいと思います。自分の人生において神が願っておられることが実現するように、そして次の世代に祝福をもたらすような自分になっていくことができるように、神の計画が、私に対する、あなたに対する神の計画が実現をしていくことができるような従順さを持つことができるように、今日はアブラハムの人生から学んでいきました。ディバインイニシアチブとヒューマンレスポンスです。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、それをアブラハムから学んでいきました。このクリスマスを待ち望む時期、私たちがアブラハムがあなたに誠実に生きようとしたように、困難の中であなたを信頼し、あなたと共に生き抜いたように、私たちも困難の中であなたに信頼し生きることができますように、そして自分のことだけではなく他の人々のために生きることができますように、救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。